始まりました映画の話したすぎるラジオ第195回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
そして明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、2025年初収録ということで、まず冒頭でお知らせしたいことがあるんですけれども、映画の話したすぎるバーの名古屋開催、おそらくこの回配信が名古屋開催までの最後の配信になると思うので、改めてお知らせしておきます。あの中部圏の方ぜひ来てくださいっていう、
はい、そうですね、はい、
1月18日土曜日、場所がイベントバーエデン名古屋、6時10時の時間になっておりますので、ぜひお越しください。
お待ちしております。
お待ちしております。
はい、とあとちょっと僕からお知らせしときたいことがありまして、僕が店長をやってた映画の話したすぎるバー心斎橋を去年の年末をもってクローズしましたので、1月からやらないですっていうのだけお知らせしときます。はい、ちょっと諸々の事情で週刊曲がりだけでやっていきたいなと思ってるのと、あと本当にちっちゃいことなんですけど、僕個人のツイッターアカウントを削除しました。はい、ので、あの過去エピソードにリンク貼ってるんですけど、なくなってますっていう、それだけお伝えしておきます。じゃあまあ近況を伺っていこうかと思うんですけども、マリオンさん、年末年始いかがされてました？
そうですね、年末年始はひたすらゴロゴロしてましたねっていう、はい、ゴロゴロしすぎて逆に肩が痛いみたいな感じで仕事始めに向かったって感じですかね。はい、で映画の方は正式なタイトルを忘れちゃったんですけど、ソニックの新作と、
うんうん、
あとクレイブン・ザ・ハンターと、
うん、
アイ・ライク・ムービーズを見ました。
はい、
そうですね、やっぱ I like movies がめちゃくちゃ良かったっすね。思わず年間ベストに入れてしまうぐらいには好きだったんですけど、
はい、
ラジオと発表したやつと違うじゃないかって本当申し訳ないんですけど、はい、まあ、それぐらい僕は結構良かったなーって思いましたけどね、
うんうんうんうん、
映画が好きな自分に酔ってる感じめちゃくちゃわかるなって思いましたけどね、あの痛さよくわかるっていうか、僕は通ってきたよっていう、あの、はい、隠したくなりますけど、いや通ってきてるな僕もなって思ったし、けどそのかなり痛々しい映画ではあるんだけど、でも見終わってトータルでもやっぱ映画っていいなとも思えるみたいな、そのバランスが結構すごい上手いなと思いました。これ見たらなんかね、映画のこと嫌いになっちゃいそうな感じもしそうにはなるんですけど、でもトータルなんかでも映画っていいなって思えるというか、やっぱ最後がね、映画の話をして終わっ、その人とある人とまあ仲直りするみたいなところがやっぱいいなって僕はすごい思いましたね。はい、
うん、
まあでも映画ばっか見てないで現実も大切にしろよとも言ってくるみたいな、なんかそのバランスがね、うん、大変良くて、
うん、
すごく大好きな映画でしたね。はい、
僕も昨日見てきたんですよ。
うんうん、
あ、はい、
で劇中のセリフで I hate movies っていうセリフが出てくるシーンがあって、
はい、
だから一旦その映画によって人生があんま良くない感じになってるなっていう展開になった後、改めて I like movies に帰っていくみたいな話になってて、
うんうんうん、
やっぱあの映画の話してるシーンめちゃくちゃいいですよね、あそこ。
いいですよね、あそこね、うん、まあ結構とんでもないことになりましたけどあの、うんうん、けどやっぱあの締め方があるからなんかすごくいいなって思いましたし、
うんうん、
まあ映画ばっか見てないかもしれないけど、じゃあ映画があるじゃん、そっから話始めてこうぜみたいな、うん、っていうのはすごくなんかいいやーってすごい思いましたし、
うん、
普段映画の話でなんとか人とコミュニケーション取ろうとしてるような自分をちょっとやっぱ思い出すようなとこもありみたいな感じでしたね。はい、
いや結構とんでもない締め切るじゃないですか彼あの
そうですよね、とんでもない、うん、まあまあ、そうですよね。ちょうど、はい、まあ結構ピックアップされたのね。
はい、
ポール・トーマス・アンダーソンのパンチ・ドラン・クラブでしたっけとかね、はい。見に行って最高だって言ってるとかね。はい、うん、あと、シュレックのことをめっちゃバカにしてるとか。
はい、 いやシュレックってむしろね、ディズニーアンチで結構その映画ファンの中でも評価の高い作品っていうイメージだったんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
わーこいつめちゃくちゃめんどくさいぞってあそこで
そう思いましたよね。ちょっとシュレックのことだいぶちょっと下に見てる感じは結構ねおうおうおうって感じでしたし、あと人に急にトッドソロンズは進めんだろうとかちょっとなかなか来てる映画好きですねって感じでしたけど、はい、でもそこも愛おしい、はい、そこも含め愛おしい映画になってて、やっぱすごい僕は大好きな映画になりましたね、やっぱり、うん、はい。そうですね。あとソニックとクレイブンズハンターもなんかそんな期待してなかったんですけど、案外良かったっていう、
うんうんうん、
あ結構広いものっていうか、特にソニックはシリーズベストでしたね。
へ
ー、うん、あの結構ちゃんと話してん、うん、しっかりしてんじゃんっていうか、
うんうん、
っていうのが結構魅力になってて、まあ、今回シャドウっていうキャラクターが出てくるんですけど、まあもうまんまこうソニックのこうコピーというか鏡写しみたいな闇のね、
うん、
存在みたいな感じで出てきて、でまあ声やってるのがキアヌ・リーブスなんですけど、
うん、
まあそいつと戦ってくっていう話なんですけど、でシャドウめちゃくちゃ強いんですよね、
うん、
ソニックめちゃくちゃ速いですけど、まあもうシャドウはもうなんかもうなんていうんですかね、瞬間移動みたいなことが普通にできるみたいなレベルの強さで、でどんどんもう負けていっちゃうみたいな感じになってて、でそのシャドウを動かしている動機っていうのが、まあまあ過去に愛する人を亡くしたっていう、まあ、苦い過去がありまして、そっから50年眠らされてそっから復活して怒ってるみたいな感じなんですよね。でなんかそれはもう本当なんか、まあ、ソニック自身もまあ親みたいな存在を殺されてそっからからから逃げてきて地球にやってきたみたいな設定なんですけど、今回でまあそっから彼はまあ家族を築き上げていってみたいなのが 1,2 作目であってっていう、まあ本当に鏡合わせみたいになってて、まあそっからどうなっていくのかみたいなのが結構ドラマとしてしっかりしてるのがあって、結構ねしっかり見やすいし、あとすごいあのかっこいいシーンというか上がるシーンが結構あるというか、僕ソニック全然ゲームとしてはやったことないんですけど、音楽で好きな音楽があって、ソニックのなんかメインテーマ的なかっこいいロックの曲があるんですけど、まあそれをまあ映画でもまあ前 1,2 作目でも使ってたのかな、あんま覚えてないんですけど、でも今回はそのなんかかっこいいメインテーマみたいなのを全面に使ってある場面でこう盛り上げるみたいなこととかもしてて、わもうなんか普通に丁寧にドラマとかそういう萌えポイントを作るだけでなんかこんなにも映画って面白いんだなみたいな、楽しいんだなって思えるみたいな映画になってて、いやめちゃくちゃ良かったっすっていう感じでしたね。はい。でクレイブンズハンターもクレイブンズハンターでなんか結構逃れられない家族の血をめぐるドラマみたいなのが結構ドロドロやってるみたいな、
うんうん、
っていうのがまあ結構あ面白いなっていうふうに思って、まあちょっとあのソニーのあのベノム一連のシリーズにあまり別に興味はもうほぼなくなってしまったんですけど、まあベノムザラストダンスの時に、はい、なんですけど、まあ、監督が僕好きな監督さんの一人で J.C. チャンダーっていう人が、まあ、作ってたのもあって、まあどうなのかなって見たら、あでもなんか彼の監督作として見るなら結構通底してるもんがあっていいなみたいな風に思えるみたいな感じで、あのどうでもいいユニバースとかに繋げるとかうんなく単体の映画でやってくれていいのになってシリーズっていうぐらいには結構好きな映画になってました。はい。
ソニックシリーズってもともと評価高かったと思うんですよね。
はい。
エンタメ映画として、
はい。
で僕見てないけどそうなんだって思いながら今回マリオンさんのツイートを見て、今までで一番って言っててすごい熱量だなと思って、
うん、
このウェルメイドなシリーズが尻上がりに良くなるってことあるんだってちょっとびっくりしてあの結構すごいことだなって思うんですけどね、うん、
そうですね、まあ、あの手の本当にいわゆるビッグバジェット系の、
うん、
みんなが楽しめる娯楽作みたいなので結構尻上がりに良くなってるのは本当に素晴らしいことだなって思いますし、
うんうんうん、
まだまだね、あの毎回あの次回へ続くみたいな感じで毎回終わるんですけど、まあ、今回も、
うん、
あ次やるんだみたいな感じのが出てくるので、まあ、そういう意味ではまだまだ続くんだなっていうので、ちょっと楽しみになりましたね。うん。
うん、うん、うん。なるほどな。
はい。今週僕はそんな感じです。はい。
はい。では、大石さんいかがされてました？
そうですね。僕、年末にめちゃくちゃ風邪をひきまして。
なあ。
診断病院にいたんですけど、コロナでもインフルでもないって言われて。で、その、ただ、原因は分かんないので、とりあえず風邪薬だけをもらって帰ってきたんですけど、熱がいつまでも下がんなくてですね。そのせいでもう年末に見るべく映画、アイラックムービーズなどなど全部見逃したんですけど。
ああ、なるほど。はいはいはいはい。
なのでちょっと今。
大変でしたね。
そう。アイラックムービーズの話聞きながらいいなって思って聞いてました。
そうですね。ぜひ見てほしいですね。はい。
ちょっとね、関東でも若干見づらくなってきてるんで、どうにか機会見つけていければなとは思ってるんですけど、まだ見れてないですっていう感じで。
うんうん、
で、そんな中だったんで、まあ、まず配信でいくつか見逃してたものを見て、まずあの、バイシーン2番を見ました。
うん、うん。
ああ。
いろいろ話題になってますけど、クリント・イーストウッドの一応新作なんだけど、配信するになってしまった映画ですよね。うんうん、U-NEXT 限定で今配信されてますけども。はい、で、内容というか、ストーリーは結構もう、あの、予告とかでも言われてる通りで、その、バイシーンに選ばれた男っていうのが主人公でいて、その彼が、その裁判に参加していくうちに、あれこれ、容疑者自分じゃないって話になってくっていう。
はあ、はあはは
あ、そういう話なんですよ。
はあ、はあはは
あ、その、彼が、まあ、ある1年ぐらい前に、車で何かにぶつかったところまで覚えてると。で、多分、当時は全く真っ暗な夜の、しかも豪雨の中だったので、周りが見えなくて、おそらく鹿だろうというふうに思い過ごして、家に帰ったと。で、いざ裁判に呼ばれてみると、同じ、おそらくその場所で、女性が橋から落ちて亡くなってると。で、その前に痴話喧嘩していた彼が容疑者として引き立てられてると。で、明らかに、まあ、弁護士がそこやり手なんですけど、トニコレットが演じてるんですけど、その彼女が、その男性側、まあ、彼氏側の、めちゃくちゃほぼほぼ有罪みたいな証拠を挙げてくわけですよ。ただ、バイシーンの主人公は、これ絶対俺だなっていうのがわかるわけですよ。
おぉ。
あの時ほうほうほう、多分ぶつかったのこの人だったんだ。で、しかもそれ自分は気づかずに、引き逃げしてしまったんだってことを、ほぼ確信に近づいていくわけですよ。証拠を見せられるたびに。
おぉ。
ただ、そのタイミングでは、彼は、まあ、バイシーンやってる現代軸のタイミングでは、その妻がいて、その妻が、妊娠をしていて、子供がもうすぐ生まれると。
は
あ
は
あ
は
あ、今捕まるわけにはいかないっていう。
うわぁ。
むちゃくちゃ面白そう。
そうなんですよ。
試される。試されてますね、なんか。
ストーリーだけでこんなに面白いかっていう。
すごいですね。
そう。
すごい。
だから、明らかに冤罪なんですよ。もう、容疑者として挙げられてる、はいはい、彼は。ただ、彼を冤罪にしてしまったら、自分に容疑がかかる可能性もある。だけど、陪審員だから正義は果たしたい。どうすればいいんだっていう葛藤の話なんですけど。
はいはいはいはい。
うわぁ。すげえな。
そう、めちゃくちゃ面白かったです。そのストーリーだけでも。ですし、ある種その陪審シーンとかは、行かれる13人の男たちとかも思い出しますし、その正しさを追求したい。でも、イカレル13人の男だと違うのは、正しさを追求したいんだけど、追求したら自分が捕まる。それは避けたいっていう、そのギリギリのバランスの中で話が進んでいくので、どうなんのっていう。
ああ、なるほど。
なので、結構ベストに挙げられてる方もかなり多かったと思うんですけど、まあ、ちょっとそれは納得できるかなっていう感じの面白さではありました。
はいはいはい、いや、僕、まあ、話題には、ってはいったじゃないですか、
うんうんうん、
はい、
でもまああんまりアンテナ立てずにここまで来てて、見れる時に見ようぐらいのつもりだったんですけど、
うん、
むちゃくちゃ面白そうですね。
そうなんですよ。だからちょっと一点だけ残念というか、個人的に引っかかったところとしては、その、まあ、めちゃくちゃ予算が限られて作られた映画なんですよ今回、まあ、だからこそ配信するにもなってるんですけど、はい、いわゆるちょっとやっぱり絵作りが若干ドラマっぽいところもあって、うん、はい、多分これしっかりお金かけて映画として作ったら、もっと割といい映画になったんじゃねえのって気が。
ああ。
するなぁとも思いつつっていう。
まぁ、あ、ちょっと僕は見てないのであれですけど、
うん、
まあ、ちょっとイーストウッド、あれなんでね、結構わびしければわびしければしいほど味になるみたいな人なので、うん、なんかそれはそれでありな気がするんだよなっていう。ちょっとそれはちょっと思ったりはしたんですけど、いや。ちょっと見なきゃなって思って放置してたのはちょっとあんま良くなかったなっていう。
これはもう、まあ、今 U-NEXT 入ってる方は無料で、まあ、U-NEXT のサブスク入ってれば見れるので、もうぜひぜひ見てみてもらいたいですね。で、一応劇場で一本だけ見てはいて、
はい。
年始の方ようやく熱も下がってなんとか動けるようになったので、ブラックバード、ブラックベリー、私は私っていう、ジョージアの映画なんですけど。
ほう。
全然、知らないんですけど、僕も。はい。
いや、 これもね、めっちゃ面白かったんですよ。
ええ。
主人公になる女性は、40代後半かなの女性で、恋愛経験がない。なんなら処女であるというのが最初に示されるんですけど。
うんうん、
で、その彼女が、ある日その、ブラックベリーを取りに行ったところで、半分こう、死にかけるみたいな体験をして、その崖から落ちそうになって死にかけるんですけど、それをきっかけ、まあ、なのかどうかはちょっと定かではないが、として、性に目覚めるっていう、
ほう。
話。なんですよ。ただ、とにかく特徴的なのが、主人公が、まあ、不愛想でして、まあ、それがもう、もはや、一周回ってキュートでもあるんですけど、
うん、
ビジュアルとかポスター見てもらうとわかるんですけど、なんか、すごい凛々しい人なんですよね。で、
うん、
ほとんど、なんていうかな、人に心を開けてこない。で、それにもしっかり物語の後半見ていくと、あ、理由があるんだなと、彼の人生っていうのが、そうさせてきたんだなってこともわかるんですけど、なんかそういう主人公像ってなかなか見たことなかったなっていう気がして、実際パンフレット買って読んでみると、うんうん、その、監督の方曰く、その、これまで主人公とされてこなかった人を主人公にしたかったと、
うん、
いうふうにおっしゃってるんですね。で、実際その、これ原作があって、原作はその、ジョージアでめちゃくちゃベストセラーになった同名小説なんですけど、なんかその同名小説がヒットした背景にある、多分読んだことがないもの、読んだことがない物語というか、この人が主人公の物語って確かにあるけどないことになってたよねっていう、とこの部分を物語にしてるなっていう感じがすごいするんですよ。
うん、
ほう。
なので、まあ、端的にフェミニズム映画って、多分ある種そういう表もあるんですけど、言えるほど単純でもないし、もっとこう、深いところというか、こういう人の物語って多分これまであえてオミットされてきたというか、まあ、描かないことになってきたけど、描いてみたらめちゃくちゃ面白いじゃんっていう感じの部分があるなっていうのは見てて思いましたし、ある種その、ずっと、まあ、年齢も年齢っていうのもあって、彼女自身がずっと死を意識しながら物語が進んでいくんですね。
うん。
だから、どう終わるかと、どう自分の人生を締めくくるかっていうところがある種の焦点になっているわけですけど、映画の最後、ラストシーンで、そうではないというか、そこに別の光を当てる終わり方するのがこの映画めちゃくちゃ面白くて。ラストでちょっとひっくり返るというか、マジかみたいな終わり方するのもめちゃくちゃ面白かったんで、これも、多分ちょっと見づらいっていうか、いくつか単館系の映画館でしかやってないかなと思うんですけども、めちゃくちゃおすすめです。
その、なんか聞いてて、少し連想したのは、チタンを少し連想したんですけど、あれもなんかどういうことみたいになる映画だったと思うんですよ。で、解釈によってはフェミニズムの話にも見えるんだけど、
うんうんうん、
でもなんかそういうことでもないかもなみたいな、
うん、
ただこれは見たことないなっていう感覚だったと思うんで、なんかちょっとそれに近いものを聞いてて感じましたかね。
そうかもしれないです。確かにそのチタン的な要素もなきにしもあらずですし、まあでも、ちょっとオフビートっちゃオフビートなんで、そのチタンほどこう、うんうん、なんていうかな、過激っていうわけでもないんですけど、
うんうんうん。
でもなんか、見終わった後に振り返ってみると、あれ確かに見たことないなっていう感じになる感じの映画というか。
へ
ぇ、うん、いやー、面白かったっすね。まあ、そもそもジョージア映画自体がかなり珍しいっちゃ珍しいんですけど。
いや、まあ、そうですね。
うん。
まあ確か。
はい。なので、ちょっとこれはおすすめですという感じですね。はい。今週はこんな感じです。
はい。僕はですね、お題以外だと、まず年末に、忍たま乱太郎、毒だけ忍者隊、最強の軍師
を
見てきました。
うんうん、
妻が結構忍たま乱太郎好きで、もう何年の何々くんがとかって言えるぐらいには忍たま乱太郎好き。なんですけど、僕はまあそんなに詳しくないけど、ただ忍たま乱太郎はそもそも戦国描写がガチっていうのだけは知ってたんで、そこに期待していったんですね。
ほうほうほう。
はあ。
で、まあ実際あのガチなんですよ。その忍たま乱太郎たちのそのキャラクターたちの磁場の中にある時はすげえコメディタッチなんだけど、その磁場から出た瞬間もう血みどろの戦国やなみたいな感じの話になってるんですよ。
うん、
で、そこが、まあ、テレビシリーズというか、普段は見えないドラマが見える部分でもあるんですけど、ちょっと僕、その、飲み込みきれない部分があって、 まあそもそも忍たま乱太郎ってその室町戦国描写がガチっていう、でもキャラクターたちはコミカルでコメディータッチですっていう、その本当ギリギリのバランスの話やと思うんですよ。もうちょっとでも踏み外したら何かがガタって崩れちゃう、もうすげえ危ういバランスの上に立ってる作品だなって思ってて、で実際忍術学園って要するに少年兵訓練所なわけじゃないですか、あれって。
確かに。
まあまあまあ、忍者養成所ですからね、そうですよね。うん、
そこ掘り下げていくと、あれこれって楽しんでよかったんだっけみたいな発想が僕の中には芽生えちゃったんですよ。
うんうん
うん、
あれ、だから普段って結構ドライだと思うんですけど、やっぱこう、戦国のシビアな世界観の中でどうしてもウェットな感情みたいなのが出てきたりとか、やるかやられるかみたいな空気が漂った時に、あれこれって普段画面に映してないから成り立ってたものが画面に映ったことでちょっとバランスが崩壊して し始めているのではみたいな感じに僕には見えた
ん
ですよ、
うんうん
うん、それがあるんだったらもうちょっとなんか忍たま乱太郎っていう世界壊れてるんじゃないかなみたいな心配をしちゃったっていうのがあって、
うん、
あの作品として出来はむっちゃいいんですけど、僕一人だけがヒヤヒヤしながら見てたっていう、はい、あの劇場はあの特にやっぱ女性ファンがすごく多かったですね、
うん、
でとてもあの皆さん楽しんでる様子で、なんか知らない人同士で特典交換したりとか、なんて素晴らしい空間なんだっていうとても良い空間だなと思いつつ、僕だけがちょっとその忍たま乱太郎の世界壊れちゃったよみたいななんかあの変な気持ちになってたっていう感じでしたね、はい、あと子供とマーナと伝説の海2を見てきました、はい、
あ
ちょっと前にテレビで1を放送して子供がむちゃくちゃ楽しんでたので、やった理由できたぞと思ってまあ楽しかったよね、じゃあ2今映画館でやってるんだけどねって言ってあの子供と一緒に映画館に行って見てきたんですけど、あの1が完全に神話の中の人たちの話だったんですよね、
うん、
敵となる怪物もそうだし、そのモアナ自身もそうだし、まあ、それと一緒に旅する半人半神の存在っていう、まあ、もうそもそもが全員神話みたいな話だったんですけど、2がどっちかというとその神話を物語る側の話にちょっと踏み込んでた感じがあって、で今回対峙する敵が物語を終わらせるっていうことを目的としてるっていう、でそれに対して物語を紡いでいくっていう側の立場を主人公たちが取るっていう、だからちょっとその神話というか物語っていうものに対するスタンスがワンと少しだけ変わってる感じの話になって、でマウイでしたっけ、あいつ名前忘れちゃった、
はい、
で今回2でそのマウイのファンボーイが出てくるんですよね、だからその神話側を見てそれを観測して語っていく側の人っていうものがサブで出てきて、ちょっと人間側の話になってるってっていうのがあったかなとは思ったんですけど、まあ1の方が面白いかなっていうふうには思いましたあのいやそのモアナとマウイの成長ってもう1で終わってるんで、成長終わってる人たちにその成長とは別の課題を与えられた話になってると僕は思ったんですよね2は、
うんうんうん、
でやっぱり1ってその登場人物たちの成長とその全体の問題解決のドラマが一緒に進んでいくから、やっぱりダイナミックなストーリーになってたと思うんですけど、そのも解決すべき課題はあるけど、それはそれとしてこの登場人物たちは一旦すでに完成してますっていう感じって、もうなんかこうどこまで行ってもあくまで続編としてしか見れないなっていう感覚はありました、
うん
うん、だからそれはさっきマリオンさんがソニックが尻上がりに上がっていったのに対して、ちょっとその弾き切らない続編になってたかなっていう、登場人物の数を増やしました、ボリュームを増やしましたってなっても、いやでも主人公はもう仕上がってるからなみたいな、なんかそういう感覚だったんですよね、うん、まあ、それはそれとして面白い作品だったかなとは思います、はい。
そうですね、モアナ僕も見てるんですけど、まあ僕も1の方がいいよなっていう感じでは確かに僕もあっ って、もろもろなんかいろいろ事情があるじゃないですか。最初、はい、ディズニープラスで配信用のシリーズとしてやる話だったのを映画にしたとかっていうのもありますけど、
はい、
なんか新しく出てきたキャラクターたち全然深掘りせずなんか、いい感じに丸く収まって終わったな、みたいな、
はい、
感じだったので、なんか非常にもったいないなっていう感じでしたし、
うん、
もう今後、活躍しますよみたいなキャラクターだけ顔見せしときますんでみたいな感じの段取り臭さも見えたりとかも結構しましたし、
うんうん、
ほんと途中っすもんね。一応話は終わるけど、うん、めっちゃ途中だなっていう感じの、うん、続編だったんで結構僕も消化不良だったなっていう感じでしたね、うん、はい。
農家のおじいちゃんとかほんまについてきた意味あったってだったん
ですけど。いや、そうですよね。農家のおじいちゃんは結構掘りがいありましたよね。
うん、何の役割も持ってなくないって思って。
いや、そうなんですよ。あんまなんか、そうなんですよね。なんか今回がその、やっぱ、こう、モアナ一人で海の旅に出るんじゃなくて、やっぱチームで旅に出るっていうか、うん、船を直す人だったりとか、まあ、食料係とか、みたいな、
うん。
そういうのがあるんですけど、別になんか、ついできて結構、なんだかんだ丸く収まって、なんかね、うまくいってるし、なんなら、あんまり海で旅してるかと思ったら結構ね、大技使ってワープしてるみたいな感じじゃないですか。今回のなんか旅の行程見ると。
そうっすよね、
うん。
それ、もはや海洋冒険者ではなくなってるじゃないかっていう。
そうなんですよね。それこそなんかやっぱ、まあ、もう言ってもしょうがないですけど、やっぱシリーズでなんか見せての長い尺でなんかその旅路とか、まあ登場人物たちの成長みたいな。そのモアナたちはまあ成長しきってるかもしれないですけど、まあ他のメンバーのとかっていうのはやってもよかったなとはやっぱ思いますね。
うんうん。いや、ほんまにそうやと思います。はい。まあそんな感じで、お便りいついただいているので紹介させていただきます。おじさん、じゃあ呼んでもらっていいですか？
了解です。ラジオネーム匿名希望さんからいただきました。店長メンバーの皆様、こんにちは。いつも楽しくラジオを拝聴しております。さて、今日は映画館のマナーについて皆さんのご意見を伺いたくお便りをお送りしました。で、長文なのでうまいこと抜粋していただけると幸いですということなので、ちょっと軽く事情を抜粋してみるんですけども、まあ、サブスクに上がらないかなり、レアな作品のリバイバル上映があったらしいんですね。で、そこに、行かれたそうなんですけども、隣の席の男性、だいたい40代から50代ぐらいの方がスマホの画面の録音を開いていたと。で、明らかにこれ撮ってんなっていうのが分かったので、映画終了後に上映中何かされてましたっていうふうに伺ったらしいんですよ。で、そうすると何もしてないというふうに一点張りでトイレに逃げ込まれたと。で、実際映画館のスタッフの方にもその話をしたらしいんですけど、あんまりそれを取り合ってもらえなかったそうで、っていう感じです。ちょっとじゃあお便りの方に戻りますね。当校20代女性です。普段は一人で映画館へ足を運ぶことも多く、その際も一人でした。また相手が男性であったことを気にせずに正義感からつい声をかけてしまいましたが、逆恨みされる危険性なども全然あったのだと事後気づき、気がつきました。反対隣席は上映中コンビニのお菓子をバリバリ食べ、父親であっている中年カップルでしたが、まだそちらに相談して一緒に声をかけた方が万が一を考えるとマシだったのか。映画鑑賞を諦め荷物をすべて持ち途中退出し、スタッフに録音してる人イコール犯罪者がいることを伝えるべきだったのか、どうすればよかったのかと頭の中をぐるぐるしております。皆様の立場だったら、特に女性の立場だったらどうされますか？今回のテーマ作品ビーキーパーにて、情弱である高齢者をターゲットにお金を騙し取る詐欺集団のように、女性というだけで無意識に軽く見られていることもあるなと思わざるを得なかった一件でした。来世はステイサム張りのムキムキコアモテ男になるしかないでしょうかね、というようなお便りです。
はい、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
い
や、大変でしたねっていう感じなんですけど、まあこの件って何個かの問題に因数分解できるかなとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、まずそもそも映画館というか、そのマナーそのものの問題と、その男性が特に若い女性を舐めて対応することそのものの問題、2つあると思うんですよね、これ、
うん
うん、
で、ちょっとそこを分けないと多分うまく喋れないかなって気はしてるんですけど、
うん、
まず映画館マナーに関しては、これめちゃくちゃ言うの嫌っすよね、本当に、うん、
見つけてもなかなか声かけれるかって難しい気がするなとは、
うん、
そうですね。明らかに こいつダメだろみたいな、このお便りに言われる録画とか録音みたいなのって、うん、まあじゃあかといってなんかその映画途中で抜けるかっていうと、こっちもお金払って見てるなんか途中抜けなきゃいけないのかみたいな、それをなんか報告しなきゃいけないのかみたいなのも生じたりするし、けども明らか犯罪だしみたいな、うん、っていうのはやっぱありますよね。
うんうんうん、そうですよね。あの要は万引きみたいなもんじゃないですか。あの、
うん、
映画を撮影どうこうするって、まあ、要は万引きだと思うんですけど、一般の万引きやったら、まあ、お店の人が対応するけど、これに関しては他の観客がそれを指摘するっていう、本来それをやる立場じゃない人にその負荷がかかってるっていう大変さがあるなと思って、
うんうんうん、
わざわざその映画館見に行くときによし悪いやつ捕まえるぞっていうつもりで行かないじゃないですか、
うん、もちろん。
まあそうですよね。なんか私服警官じゃないけど、そういう G メンみたいなのがなんか座席にいるみたいなのはちょっとやっぱ無理ですしね、
はい、
見回りしてるとはありますけど、は
い、
映画館によっては、
うん、
あんまりそれでもねっていうのはやっぱありますね、はい、
で僕も1回か2回言ったことある気がするんです。確かもう記憶ふわっとしてるんですけど、ただその言うのは言うので、まずそこまで心のボルテージ上げないといけないから、
うん、
そこに至るまで結構大変なんですよ。もう映画に集中できなくって、言うぞ言うぞっていうエネルギー貯めるんですよね、まず。
うん
うん、
で、言った後は言った後で、もうちょっと興奮状態になっちゃって、もう映画に集中できなくって、その、言ったらいいだけの話じゃなくって、言う前も言った後ももう映画に気持ちいかなくなっちゃうんですよ。あの、
うんうんうん、
え、それ、を僕がやんのみたいな、その言う人がその損を担うのみたいなのってめちゃくちゃ嫌じゃないですか、
うんうん、
なんかそれすごいあるなと思って、うん、なんかねパッと映画館のスタッフさん呼べるような仕組みになってたらねいいんですけど、わざわざ呼びに行ってっていう時間的なあの損もするし、うん、精神的にも負荷かかっちゃうし、でちょっとスムーズにパッといかないなって思っちゃいますね。うん、
うん、そうですね。だし、やっぱトラブルなりそうっていうのが一番怖いんですよね、こういう時やっぱり。
うん、たまにありますもんね。僕が見たのは映画終わった後ですけど、うん、その注意されたことに対して反撃して、うん、映画終わった後にちょっと喧嘩みたいになってるみたいなのを見たことあるんで、
うんうんうん、
ね、そういうのもあるしなっていう。
うんうんうん、いや言われた後映画見てやれたらずっと怒ってたんやなこの人ってちょっと
うん、
うん、そうっすね。
いやでも本当よく勇気を出してというかお声掛けされたなと思いますけどね、
うん、
本当に、
うんうんうん、いやすごいですよ、うん、本当に、
うん、
同時にちょっとやっぱり危ないなっていうのもあるっちゃあります、
うん、
それは、
うんうん、
それはちょっと2個目の方の問題に移したいんですけど、
うん、
基本的に中年男性って若い女の人のことを舐めてるんですよね、
うん、
でなんだったらその若い女性に対して圧をかけることを楽しむような人もいるんですよ実際、
うん、
立ち悪いですけどね、あの僕妻と出かける時とかにそのバスの中で立って乗ってた時に、まあ、男性が降りようとした人がどいてくれやみたいな感じで妻を押すようにして降りていったみたいなのがあったんですけど、うん、その後で妻からあれ私が男だったら言わなかったよねって言ってせやなって思ったりとか、
うん、
やっぱりねそのあこれこの人相手が女だから言ったなっていう時ありますねそれは、
うんうん
うんうん、男だったら言わなかったなっていうのはありますね、ありましたねそれ、うん、いやなんかそれはねあるんですよ、
うん
うん、だから、うん、それに対してなんて言ったらいいのかな、うん、
まあ、本当にあのお便りの方と同じように僕らもめちゃくちゃ憤りを覚えるなっていうことですよね、うんうん、まず、うん、なんか本当舐めてかかってるよね人のことって感じですもんね、なんかこの読む感じとかもいると、
うん
うんうん、言い返せないと思ったつけ上がってるんじゃねえぞみたいな感じですよね、
うん、
本当にこれ、うん、本当に嫌な事件だなって思うんですけど、
うん、もしそのなんか撮影かしてたらしき人に、
うん、
もし今後アプローチするようなことがあるんだったらもうパッと 劇場出てスタッフさんすぐに読んでパッと戻るみたいなのを割り切れるマインドセットみたいなのを持っててもいいのかなとはちょっと思ったんですけど、
うんうんうん、
自分が行くのはやっぱリスキーっていうのもあるし、そこの負荷を客が負うのはやっぱおかしいとは思うんですよ僕は、
うん、
そうですね、
うん、だからまあそのスタッフさん呼びに行くっていう時間的な損はあるんですけど、うん、変に抱え込んで負担とかリスクとか一人で背負うよりはやっぱり施設の側に預けた方がいいんじゃないかなっていうのはちょっと僕としては思うんですけど、まあ、これあのお便りに特に女性として見たらどう思われますかっていうふうに書いていただいてるんですけど、じゃあ自分が強い男だったらそれ言っていいのかっていうのは、それはそれでそうじゃないとは思うんですよ、
うんうん、
自分が言えるから言うっていうのはまたそれはそれで根っこがそんな変わらないというか一緒やと思うんですよね、
うんうん、
だからその自分がどの立場だろうがやっぱりその仕組みの側に頼るというか、
うん、
施設の側に任せる方がいいとは思うんですね、
うん、
自分が言えないからとか自分は言えるからとかじゃなく、なんかそうした方がいいんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、うん、どうですか。
そうですね、まあ今回のお便りの中だとその映画館の人もなかなか立ち会ってもらえなかったっていう話ではあるので、うん、まあ映画館の人も大体バイトの方とかは結構多いっちゃ多いと思うので、なかなか頼れるかっていうとそうでないパターンもあるかなとは思うんですけど、
うん、
まあ、でも結局責任があるのはやっぱり映画館サイドではあるような気もするので、おっしゃる通りで、
うんうん、
まあ、だしそのちょうどその入れ替えのタイミングだと確かに映画館側のそのバイトの子とかも割と忙しいというか、そっちの方に集中しちゃうっていうのもなんか分からなくもないなって気もして、
うん、
そうですね、多分僕映画館のスタッフとかになったことないですけど、
うん、
実際回してる数かなり人少ないと思うんですよね。そう
そうそう、めちゃめちゃ少ないです、うん、
そう少なそうだし、まあ明らかにまあバイトの人かなみたいなのって、うん、まあ結構わかるじゃないですか、
うんうん、
その人に相談、まあ僕もなんかちょっと似たようなよく考えたらあったなっていうか、まあちょっと盗撮じゃないけどみたいなのがまああったなって思って、でまあその時はもう見終わった後に報告、事後報告みたいな感じしちゃったんですけど、その時は、
うん、
うんうん、けどまあまあでも一人で言うよりかはやっぱりそのスタッフさんに頼るっていう仲介人じゃないですけど、
うん、
まあ2対1の状態にするみたいなのはまあ、
うん、
やるとしたらまあ大事やなと思います。
うん、まあ、うん、大きなシネコンとかだったら一応社員はいますからね、少なくともバイトの子だけじゃなくて、
うんうん、
まあ多分そういう何かしらそういうトラブルみたいなマニュアルとかもまああるんでしょうし、
うん、
おそらく多分まあちゃんとそこでダメですよって言えるようにするには多分でも絶対多分映画は途中で出なきゃいけないことは必須だなっていう
ね、え嫌ですよね、
それが嫌なんだよなっていうのもあるし、
うん、
まああとそのこれ別にまあ男性でも女性でも限らないじゃ限らないことでもあるんですけど、また同じ人とね鉢合わせそうなのが嫌なんですよねっていうのはめちゃくちゃある、うん
うん、
そうなんですよね、もうこの人と多分合わんやろみたいな人だったら全然いけるんですけど、例えば見てる映画がもうなんか明らか映画ファンしか行かないようなミニシアター系の映画だったら絶対どっかで合いそうじゃないですかみたいなこととか考えると、なんかね本当ね、なんか声かけづらいなみたいなって状況には結構なるんですよね。そこがまたね。
なんかだからその数年前っていうか、まあちょうどもうなくなっちゃいますけど、東宝シネマズでその水曜日が女性デーというか、
うん、
女性が安くなりますよっていう日があるって、それがまあ数年前になくなったっていう話があったと思うんですけど、
うん、
なんかそれでアトロックかなに来たお便りの中で、やっぱその日に行くと安心して映画館に行けたんだっていう女性の方がやっぱりたくさんいらっしゃったっていうお便りが何通か届いてて、うんうんうん、なんかそれを見てやっぱりその安全な場所として安心して映画を見ることがまあ大前提なわけじゃないですか、
うん、
でもなかなかこういうことがあるとそれができなくなってしまうわけなので、うん、あれとあの制度ってそれをそこをすごい守ってた制度ではあったんだなと思って、もちろん女性の集客をより上げてその客層を増やすってこともあると思うんですけど、ビジネス的な理由も、
うん、
ただ結構そういう社会的な理由があったんじゃないかなっていうのはなんか思ったりはしますね。
うんうん、まあ、こうビジネスの世界でレディースデーってまあよくあった、まあ減ってますけどね、
うん、
あるんですけど、やっぱりその女性やっぱり男性がいる空間に対してちょっと怖さがあるから、それが うまくいきやすいっていうのはあると思うのと、あとまあ女性は複数で行動するのが多いっていうのもよく言われることではあるんですけど、うん、やっぱりそれも女性一人で行動してることが不安があるから、やっぱり女性って複数で行動することが多いとは思うんですよね、
うん、
まあ、だからやっぱり複数人での行動になるから、まあ、そこがビジネス的にそういうふうに扱われてたっていう、まあ、それそこをビジネスにね転用してそこを利用するのはどうなのかっていう意見もあるかもしれないですけど、まあ、男女平等っていう視点もありますけど、まあ、そもそもその男女の不均衡に対して生じてることに対してのある種の何とかしての解決策としてあったものだとは思うんで、うん、なんかこう一番上のレイヤーだけ拾って男女を平等にしていくと下に隠れてるアンバランスだけが残っていっちゃうよなっていうのは思うんですけどね、うん、まあ、あのもし今後行くときはやっぱりその施設の方にお願いするのでもいいとは思います。やっぱり一人はちょっともしかしたら危ないかもしれないなとは思うんですよね。
少なくともその映画館に行くときはですよね、
うんうん、そのやっぱモンスターカスタマーの対処の基本ってやっぱり複数名で対処するなので、一対一だとやっぱりなんていうか危ないかなっていう気持ちはあります。そのちゃんとした人がそのリスクを負うのはやっぱり忍びないなっていう気持ちはちょっとあるかなっていう、おかしいんですけどね、その
そうですよね、
おかしいんですけど、
うん、
でももうなんかあったらもうダメじゃないですかっていう、うん、うん
なんかね、そういうことがなんか、もうちょっとなんか、映画館側でなんかもうちょっとできないかなみたいなのは、まあ、一観客としてはめちゃくちゃ思いますけどね。
うんうん
う
ん、
ちょっとそれについて思うことは、その映画館完全席予約制にもうほぼ今なってますけど、あの、小さいその、
はい、
単価圏映画館以外はですけどね。
はい。
はい。
ただなんかそれってたまに、その、どうしてもちょっと席外れたいというか、離れたい場合もあるじゃないですか。
はい。
はい。
なんかそういうのにちょっと流動的にもうちょっとなったらいいのになっていうのは時々思うことではあって。
うん、うん。
ああ。
うん、うん。
多分スタッフさんに相談すればある程度乗ってくれる。いやでもな、どうなのかわかんないですけどね。
あんまり席に関してはこう都合よく変えるみたいなのあんましないからあれですけど。うん、まあ、うん。まあでもたまにいますよね。あの、あ、人いねえやっていうのが、こう気づいた瞬間にあの、めちゃくちゃ席のいい席に勝手に移動してくる人とかね、たまに
い
ます
ね。ああ、それはね、あんまよくないというか、制度上問題かなと思うんですけど、逆に、その、どうしてもちょっと、なんていうかな、あの、近くにはいると危険かもなっていう場合もあるってある気もするので。
うん、まあ、
うん。あと、現行犯じゃないと対処しにくいっていうのもあると思うんで、うん、やっぱり、
そうですね。
気づいた時にパッと行って、パッと人を呼ぶっていうのか、まあ、結果的にそれが最善策になっちゃうような気がしないでもないかなっていう。
うん
うん、
そのタイミングで、うん、まあ、こっちに気づかれずにというか、こちらに怒りを向けられずに、現場を抑えるってことですよね。
うんうん、
まあ、むずいですよねっていうか。
まあ、むずい。
これを考えるのこっちがやらんとダメなっていう、ありますけどね。
そうですよね。もう、根本悪いのは、本当にね、録音とかやってる人なので、
うん、
はい。早く滅びよって感じなんですけども、はい、言葉選ばずに言うんだったら、はい。うん、
いや、あの、お便り送っていただいた方は、もう何も悪くないし、正しいです。うん、もうそれは、もう 100%、
うん。
ただ、あの、そんな正しい人に損をしてほしくないから、傷ついてほしくないから、ちょっとだけ、なんていうか、策を練ってもいいんじゃないかなっていうふうには思いました。
うん、
はい。
ね。
はい。あの、お便りでビーキーパーに絡めていただいてるんでちょっと触れたいんですけど、
うん、
やっぱビーキーパーのあれ良くないと思うんですよ。
いや、そう。
一人でやるの良くないと思うんですよ。
僕は半分そういう映画だと思ってますよ、あれ。
はい。だから、あれは俺が世直しできるから俺がやるってやってる話じゃないですか。
うん。
あれはそうですね。はい。
それはそれで、うん。多分、あの人、映画館で盗撮してる人とか普通に殺すと思うんですけど。
そうですね。
いや、それは、みたいな。ちゃんとその、公の機関に頼ろって僕、ずっと思って
て。なんなら劇中、公の機関側は出てますからね。
ね。だから、その、一人で抱え込まずに、警察とか、映画館スタッフに依頼して、 対処してもらうっていうのがいいんじゃないかなと、うん、僕としては思います、うん、はい、ってな感じでいいでしょうか。
はい、
うん、はい、あのすごいなんというかすごい思いを込めていただいたお便りだと思うので、うんうん、もしこう吐き出しにくいお便りとかあったらなんか普通に送ってくださいね。なんかもう何やったらもう匿名希望とかでもなく読まないでください。
あ、うん、
あの、うんうん、番組で取り上げずに読んでくださいっていうお便りでもいいんで、
うん、
なんかしんどいことあったら、うん、はい、はい、ではそんな感じでテーマトーク入っていきたいと思います。